お祈りします。アメン。それではナースに行こうと待ちは、楽しく行ってきてください。今ご紹介しました大牟田敬愛園からのニュースレターが後ろにありますので、もし、覚えていただける方は後ろで後で撮っていただけたらと思います。さあ今日の御言葉をご一緒に、いただいていきたいと思いますが、創世記の36章から、ご一緒にタイトルを読んでいただけますでしょうか。神の子供の座を譲る。もう一度お願いします。神の子供の座を譲る。あ、すいません、これナースリー用の。はい。で、36章に入ってきますけども、先週の35章までが、25章から35章まで、3ヶ月近くですね、この11章にわたってイサクの歴史というこの場所でした。その一番最後がエサウとヤコブが、共に、ヘブロンの町でこの父イサクを葬っていくというところでした。そのヘブロンのこの映像をですね、2分ぐらいの短いものですけれども紹介したものがありますので、一緒に見たいと思います。このブリッジズ・フォー・ピースの聖書通読の映像です。お願いします。
Who owns the land of Israel? Who owns the actual dirt that's underneath our feet? God gave possession of the land several times in Scripture, but He actually claims ownership Himself. He does allow people to claim it as their own and to live in it as their own. In modern Israel, the land of Israel is owned by the nation of Israel. The property underneath of our feet, owned by the nation of Israel.
私たちが住んでいるところは誰のものかということですね。Israel,
your home will sit on a piece of land that you lease from the government. Most likely you will not actually own it.
イスラエルの国はこの私有地というのが今はなくて、この国から借り受ける形になっているそうです。でも一つだけ、一箇所だけこれが誰の土地かってはっきりしている場所があるって言うんですね。それがこの聖書に記されているヘブロンのこのマクペラのホラーナの墓のところです。これがそうですね。で、私たちも御言葉を見ていったように、この取引やり取りがありましたね。ヒッタイト人のこのエフロンはタダで差し上げますって言いましたね。普通はすごい高値をふっかけて、で安く値切って、で折り合いをつけるというんですけど、その逆でした。アブラハムの時は エフロンがタダでどうぞというのに、アブラハムは買い取りますと言って、じゃあ銀400枚、400シェケルと言って、それを値切らないで満額でアブラハムは買い取ったって言うんですね。それだけの、いやそれ以上の価値をそこに見出したからです。ただでどうぞと言われても、それがはっきりと自分のものになったという証拠にならないですから、買い取った、そこに周りに証人がいれば、これはアブラハムの家族の土地だとなったわけですね。
アブラハムは神の契約を買い取る土地を、今日も祝っていて、神の契約は永遠に、
そして妻サラだけでなく、アブラハム自身もそこの墓に納められ、そしてイサクとリベカ、また後にヤコブもそこに納められていきます。ありがとうございます。そこまでです。 というところまでをこの先週まで見ていきました。今週のこの創世記の36章ですね、まあ、聖書をお持ちの方は開いてみてください。まあ、前のスクリーンの方にも今出していただくと分かるんですけれども、創世記36章は、一節にこうあります。一緒に読みましょうか。これはエサウすなわちエドムの歴史であるとあるんですね。でこの後はずっと人の名前がいっぱい出てきます。ずっとこの後言っていただけますか。はい、ずっともうカタカナがいっぱいあるんですね。ここだけ6節7節だけはいいんですけど、その後ずっとこの人の名前が、どこまで続くかなと思ったら最後まで人の名前なんですね。はい、でどうでしょう、皆さんこういう人の名前がいっぱい出てくるところって好きですか。まあ、聖書の、ね、御言葉には好きだ嫌いだってないかもしれませんけども、まあ、それが私にとって、私たちにとってどういうことなのかというのがなかなかピンとこなかったりします。人名がずらっと並んでいる御言葉、これここに何の意味があるんだろうか。でも神様は無駄なことはこの書き残されないんですね。神様が記されたことはこれ何でもそこに意味があるはずです。いや実際あるんですね。ですから私たちはこの人名がずらっと人の名前が並んでいる御言葉にも、このキリストの姿とそして神の国の隠れている福音、いや隠れているどころかそこに現れている福音を受け取っていきたいんですね。さあ、長子の権利と祝福を手にしたのはエサウではなくヤコブ、後のイスラエルでした。でも神様はエサウをも覚えて歴史を記されたんですね。一節にこれはエサウすなわちエドムの歴史である。エサウというのはどういう意味でしたっけ。エサウは毛深いという意味でしたよね。でエドムっていうのが赤いという意味でしたね。まあ、エサウの子孫はエドム人というふうにこの言われていますけれども、でもこの前の章まではずっと、まあ、エサウとヤコブから始まってヤコブが長子の権利と祝福を得て、そして、ハランに行って おじさんラバンの下で使いながら家族を設けて帰ってきた。そして神と格闘してイスラエルという名前をいただいた。そして新しくされた、へりくだる、ものとされた祝福を神様からいただいた、ずっと見てきました。でもこれは実はヤコブの歴史ではないんですね。父イサクの歴史の中の出来事なんです。そして今週の36章がエサウの歴史で、その後が来週からのところがヤコブの歴史といって、ヤコブイスラエルの子供たち子孫の物語、主にこのヨセフ物語と言われるところになっていきます。でもここにエサウの歴史、神様がこのまず第一の予期知らせとしてエサウも覚えてくださってるってことですよ。忘れてないよってことです。神様がエサウも覚えてこの歴史を記されたということです。エサウはこのアブラハム、イサク、その子供でありますけれども、神様の契約の民としてはアブラハム、イサク、その契約はヤコブ、イスラエルにつながっていきますから、この双子の兄弟、双子のお兄さんですから、ヤコブ、イスラエルに一番近いけれども、でもヤコブ、イスラエルとは、この別れていった異邦人の、私たち異邦人の代表とも言える立場ですね、エサウは。つまり神様はそのエサウを、そして私たち異邦人をも忘れずに覚えてくださっている イスラエルの神は私たちをもう覚えてくださっている。これがまず第一の良き知らせです。で、6節にですね、こうありました。ご一緒に読みましょうか。6節、6、7、8節まで読みましょう。エサウはその妻たち、息子と娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて別の地へ行った。一緒に住むには所有するものが多すぎて、彼らの群れのために帰流していたちは、彼らを支えることができなかったのである。それでエサウはセイルの山地に住んだ。エサウとはエドムのことであるとあります。エサウはこのもともと何でしたっけ、ヤコブはこの羊を飼うものとなって、そしてあの天幕、母リベカの天幕で使えていましたよね。エサウは何が得意でしたっけ。そうですね、狩人ですよね。そしてその獲物を仕留めて、その料理がお父さんが好きだったっていうことでしたよね。カリウドっていうのはこの、まあ、冷凍庫とかない時代ですから、なかなかこの財産を蓄えるのに向いてない、いない仕事ですよね、働きです。羊飼いは羊を養い育てて、たくさん産んで増やしていけば財産増えていきますけど、カリウドっていうのはまあ、もちろん明日は今日の倍、そして明後日はさらに倍と、どんどんたくさん上達してたくさん仕留めることができればあれですけど、それにしてもそれを取っておくことできませんから、もう生きてませんから、財産蓄えるのに本当に向いてない仕事なんですね。まあでもそういう働きもこう必要だったんでしょう。でもそんなエサウがこのカナンの地で得た全財産を携え、それはヤコブと一緒に住むには多すぎて一緒に住めないほどだった。どうやってこの財産を築いたのか、聖書は詳しくは語っていませんが、もしかするとこのヤコブがいない間に、まあお父さんのこの羊飼いでしたから、イサクは、ヤコブがいなくなってしまったので、エサウが一緒に手伝ったのかもしれません。またお父さんのこのイサクの財産をエサウが引き継いだのかもしれません。まあ、いずれにしても神様がこのエサウに十分に多くのものを与えてくださったということですよ。もしエサウが、まあ、ヤコブもそうですけども、多くのものを持ってなかったらどうなったと思いますか。皆さん、ヤコブが帰ってきて、まあ聖書に、ね、もしっていうことはありませんけれども、まあ、想像するにですね、ヤコブもエサウも持ち物が多すぎて一緒に住めないっていうことが、なかったのであれば、一緒に住んだということになるかと思うんですね。そうすると、まあ、近くにヤコブがいるとまたエサウの怒りが、燃え上がってたり、限られた持ち物を奪い合ったりですね、そして挙句の果てヤコブを殺そうとしたかもしれません。でもそういうことがないように、神様が一緒に住むのが難しいぐらい、そうやって兄弟が、別れてでもそれぞれの生活を営んでいくに十分なものを与えてくださったということ、イスラエルヤコブだけでなく、このエサウそして私たち異邦人にも神様は十分なものを与えて豊かに養ってくださるということです。これが第二の良き知らせです。そして皆さん、このヤコブがこの20年また、ラバンの下で、家族を持ち物を増やして、ヤコブはカナンの地に帰ってきましたよね。ヤコブ、イスラエルという名前をいただいて、このカナンの約束の地に、まあ、 帰ってきた、帰還してきました。でも逆にエサウはカナンを離れていったんですね。セイルの地へ離れて別の地に行った。それは8節、セイルの産地だったとおります。いや、それはヤコブが帰ってきて、イスラエルの家族がやってきたから、エサウの家族がそこにいられなくなって追い出されちゃったということでしょうか。決してそうではないんですね。エサウもこの見知らぬ地へ追放されたわけではなくて、まあ、このエサウの妻のことに関しては前のイサクの歴史のところにも記されていました。まあ、2人の奥さんがいて、それを、まあのことで、両親が悩んで、そしてヤコブは、カナン人の中からではなく、リベカの実家にこのお嫁さん探しに行ったってありましたね。で、エサウ自身もこの親戚のイシュマエル人の中からもう一人の妻を迎えたとありました。まあ、その3人の奥さんたちの名前と、この36章で出てくる名前が若干この違うところがあってよくわからない部分もありますけれども、いずれにしてもこの3人の妻がいて子供たちがいた。でどうやらそのうちの一人がこの後に出てきますね。何節かね、何節か出てきます。ちょっと見てください。14節ですね、ここにあります。14節、ツィブオンの娘、アナの娘であるサウルの妻オホリバマの子は次の通りとあります。で遡るとこの彼らが、誰かというと、この12節ぐらいですかね、このちょっと前に行ってください。もうちょっと前ですね、9節かな。はい、はい、でセールの産地にいたってあるんですね。でどうやらこのオホリバマ、エサウの妻の一人の実家がこのセイルの産地だったということのようなんですね。36章にはこのエサウの系図とその妻の家系も同時に記されています。ということはこの神様がイスラエルだけでなくこのエサウにも、そして私たち異邦人にもふさわしい家族と、また住む場所を与えてくださるということですね。家族と土地を神様が与えてくださる、これが第三の良き知らせです。このイスラエルが約束の地だ、ここだってありますよね。決して広い土地ではありません。今のイスラエルの国土でも日本の四国と同じぐらいだと。まあ、四国十分広いかもしれませんけれども、でも世界中から見るとほんのごくわずかなところです。でそこにはそれはイスラエルのヤコブの土地で、じゃあ私たち異邦人はそこには住めないのか。で皆さん、それ以外のところは異邦人への約束の地なんですね、ということですよね。ですから私たちに神様は本当に十分な場所を備えてくださる。でも先週までの章にありましたように、ヤコブ、イスラエルと異邦人をこのごっちゃにしてしまうのではなく、そこを分けていくことで、お互いの役割を持って祝福し、共に祝福に預かっていくというのがこのヤコブとエサウの関係なんですね。そうやってこのカナンの地を離れていったエサウでしたけれども、ただどうやらエサウはヤコブを完全に、許していたかというと、そのこともはっきり記されていませんけれども、そうでなかった可能性がある。まだこの恨みとか、妬み、苦々しい思いがどうやらあったらしい。それがこの子孫にも受け継がれていったようなんですね。そうなんです。私たちにこの苦々しい思いが持ったままだと、それが次の世代に、またその次の世代にこの、知らず知らずのうちに受け継がれていってしまう。その影響を私たちはそのつもりでなくても、この、 悪しき力が、悪魔が、ここぞとばかりにそれを足場として利用していくということが実際起きていくんですね。このヤコブ、イスラエルの家族は先週の箇所で、この手にしていた、偶像や耳輪を全部この外してシェケムのカシの木の下に埋めたってありましたね。それからこの、ベテル、ヘブロンに向かって出発していきました。皆さん、この偶像を、手放して木の下に埋めた、どういうことでしょうか。この木が表しているのがイエス様の十字架ではないでしょうか。イエス様が誰でも、重荷を持っているものは私のところに、持ってきなさい、私たちが苦々しい思いを持っているのでいるままであるなら、それを十字架のイエス様のもとに運んでいって釘付けにして、イエス様は一緒にそれを葬り去ってくださる。そして十字架で終わりませんね。今日この週の初めの朝、イエス様のよみがえりの神の子供の命を一緒に受け取って歩み出していくことができるんです。でもこのエサウの子孫、実際どうだったかというと、この12節にアマレクって出てますね。アマレクを生んだ。皆さん、アマレクって覚えてますか。出エジプト記の17章だったかと思います。まあ、この時からもう400年も後の話ですけども、この後、ヤコブ、イスラエルの家族はエジプトに移住して、そして、そのうちにエジプト人の奴隷になってしまいます。でもそこから神様が叫びを聞いて解放してくださる。もう一度この約束の地に、今度はこのエジプト南の方からですね、連れ戻してくださった。その途中でアラノで邪魔をしたのがこのアマレクですね。でアマレク人とこの戦う間、モーセがずっと手を挙げていた。でも手が重たくなってくると、アロンとフルがそれを支えて、そして勝利したとありました。このアマレクというのが、どっかから降って湧いた人じゃないんですね。これはエサウの子供たち、子孫なんです。どこまでもその弟ヤコブ、イスラエルの命を狙い続けていくということが起こってきました。まあ、その後このエドム人エサウの直接の子孫たちも、イスラエルが自分たちの国を通るのを許さないで、結局イスラエルの民はこのエドムの国通れずに、この回り道をして、そして約束の地に入っていったというのがありました。またそのエドム人、その後たどっていくと、今度ダビデ王の時代ですね。ダビデ、サウルとダビデの時代です。エドム人ドエグっていうですね、人物が出てくるんですね。で彼はこの、まあ、サウルの家来でしたけども、ダビデがサウルに命狙われて逃げているときに、この、まあ、祭司のところにダビデたちが逃げていって、そこで助けてもらったってあったんですね。でもそれをドエグが目撃していた。そのことをサウルに報告して、でなんとその祭司たちがこのドエグによって殺されていくと。さすがにサウルの命令でも祭司たちに手をかける、殺すのはみんなこの、躊躇していたんですけども、このエドム人ドエグがそれをやっていたという。まあ、これも祭司たちというのもヤコブ、イスラエルの子孫ですから、まだそこで命を狙っていくということが続いていったんですね。でこのサムエルの時に、このアガグというこのアマレクの王様が出てきましたけども、このアガグ人っていう人がその後もですね、生き残っていて、エステルの時代にアガグ人ハマンって出てきますね。この、まあ、モルデカイが気に入らないということで、わざわざペルシャの国で王様に、領土内にいるイスラエル人、ユダヤ人を皆殺しに するようにというそういう法律を作らせたという大臣です。でも後にハマンは失脚して、モルデカユダヤ人をかけようとした木に自分が吊るされていくことになります。このアガグ人元をたどるとアマレクですからエサウの子孫です。そして、最後はイエス様の時代にもですねこのことは続いていくんですね。聖書には出てこないんですけどもこの、いろんな当時の記録を見るとイドマヤ人この当時のヘロデ大王ヘロデ王がこのイスラエルヤコブの子孫ではなくてイドマヤ人という、まあ、イドマヤというのはエドムから来てますからエサウの子孫だったという記録があるわけです。でご存知のようにヘロデ王はこのユダヤ人の王が生まれになったと、まあ、自分が当時ユダヤの王でしたから、それは大変なことだと言って、そのメシアキリストを殺そうとしてイエス様はエジプトに逃れていましたがその間にベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにしていった。そうやっていつまでもこのエサウの子孫がヤコブイスラエルの子供たちを命狙っていくということが起きてきました。まあ、これはこのエサウのその苦々しいヤコブに対する思いをこの悪の力がいつまでも必要に利用していった。何のためかというとそのヤコブを恨む心を利用してイスラエルを祝福するのではなく滅ぼすため、そして最終的にはメシアが現れないようにするためですね。もう創世記今ずっと読み進めていますけど3章15節に、アダムとエバが最初の罪を犯してしまった時に神様が早速それでも救いの約束をくださいました。このお前というのはこの、まあ、悪魔サタンである蛇に対してですけどもその蛇との子孫と女の子孫との間にこの敵意を置く、ね、そしてお前は彼のかかとに噛みつくけれども彼はお前の頭を踏み砕く、勝利するのはそのメシアだ。でもそのメシアが何とかして現れないように、それ現れたらもう勝ち目がないですから、そうやってこの私たちの苦々しい思いを利用していく。ですから私たちはまあ、自分が別に誰かを恨み続けても誰かを許していなくても、でもそれは自分のことだから他には関係ないと思うかもしれません。でも私たちはそういうこの苦い念を持っているとそれが周りもこの怪我していく、まあ、このことがこのエサウの、まあ、エサウの歴史というのは36章はそこまで、その後のことまでは記されていませんけれども聖書全体を見ていくと私たちはそのことを読み取っていくわけです。でもこの創世記36章では、まあ、エサウはセイルの産地にこの退いていっているんですね。約束の地をヤコブイスラエルに心よく譲り渡しています。ここに私たちはキリストの姿を見出していきたいんですね。今日のメッセージのタイトルもう一度、覚えていらっしゃいますでしょうか。神の子供の座を譲るというものでした。どういうことなのか。まずこの御子ご自身が天の父との共同王座を私たちに譲ってくださった。エペソ2章にはそして天で今父の右の座におられて私たちも共に座らせてくださったとあります。イエス・キリストご自身が神の子供の座を私たちにイスラエルにそしてヨハシにも譲ってくださったということ、その姿がここでまずこのその契約を受け継いでいくイスラエルにエサウが異邦人であるエサウが場所を譲っていたということです。でもそれは決して私はもう祝福受けられなかったから私は長子ではないから 私はイスラエルではないからもう関係ないというものではないんですね。神様の約束というのは母リベカにも、そしてこのヤコブとエサウにも語られました。兄が弟に仕えるというものでした。関係なくなっちゃうんじゃないんですね。絶縁してしまうのではない、兄が弟に、エサウがヤコブに仕え続けていくということです。協力していくということです。祝福して、そして神様の祝福を一緒にイスラエルを通していただいていくということです。これが神様のご計画なんですね。そのためにはまず一緒に神の子供の座に座るためにイスラエルにその座を譲っていく。私たちもこの御言葉に従ってイスラエルに協力していくときに、祝福していくときに、異邦人も神の子供とされる祝福に預かっていきます。皆さん、聖書にはこの血が命そのものだって記されていますよね。ノアの洪水の時に神様が言われました。それまでは、このアダムとエバ以来、私たち人はこの種を持つこの草とその実を食べることができました。でもノアの洪水の後は、最近も本当にこの大水がたくさんありますけれども、食べられるこの草とか実がもう一時的には少なかったかもしれません。で、神様はこの肉を食べることもいいよと許可してくださいました。でも血は食べてはいけない、それは命そのものだからと言って、血を抜いた肉をこの食べていったんですね。イスラエルの民は今でもそれを守っている人たちがたくさんいます。でも皆さん、この血が命そのものだと言っても、血がこの流れていくためには、運ばれていくためには、また血の中に大切な酸素とか養分がありますよね。それを全身に届けていくためには、血だけでは運べないですよね。何が必要ですか？ちょっと難しかったですかね。心臓もそうですね。例えばこの水が、運ばれていって、蛇口をひねって私たちがね、この飲んだりするためには、水だけあってもしょうがないですよね。何が必要ですかって言ったときに、水道が必要ですよね。じゃあ血が運ばれていくには血管が必要ですよね。そうなんです。おそらく私たち法人の役割というのは、この、血がイスラエルだとするとですね、それは大事なんですけども、それを運んでいくためには、どう考えてもこの血管が同じぐらい大事なんですね。しかも健やかな血管、もしその血管が詰まってしまって、その血が流れないように妨げて塞いでしまって、そうすると、血が流れないだけでなく、どっかで血管も破裂するという、自分も大変なことになります。また、血管が弱っていると、そこが破れて、血が漏れてしまうということがあります。体全体に大切な命がこの行き渡るためには、血と同時にその周りをこの覆っていく、囲んでいくこの血管が、同じぐらい大事なんですね。医療関係の方もいますけど、そうですよね。そうだそうです、で、私たち法人の役割っていうのはこの血管だとすると、体中、世界中に私たちこの張り巡らされていきます。でもそこで血管だけあっても、中に何も流れていなかったら、それ血管商品ですよね。もう面白くないですね。血を運んで、初めて役割を果たすわけです。ですから私たちは、なんでこの私たちはこの周りに教えられるんだろうと、真ん中を通りたいのにって思うかもしれませんが、 違法人が周りをしっかりと、スクラム組んでってラグビー用語ですけども本当にかっちりと固めてそしてその中をこの、血に血が通っていく通っていく、これがそのイスラエルを祝福し協力していくでその血管もその運ばれていく、血を通して、潤されまた生きていくことができるわけですね。丈夫な血管と健康な血がセットで必要だ。これが神様、私たちの体もそうですけども、この異邦人とイスラエルがセットでごちゃ混ぜではなくてそれぞれの役割をはっきりと分けて備えられたと、いうことじゃないかなと思います。まあ、今日は神の子供の座を譲るというテーマですけども、皆さんこの座を席を譲ったり譲ってもらったりしたことありますか？はい。まあ、今ここで、多分70席ぐらいあって、今日今ここには5、60人なので皆さん座れてます。でもここに来週100人来たらですね、どうしましょうか？下からあの椅子をパイプ椅子を持ってくるか、あるいは後ろの方は、もう立ちの席にするか、あるいは空いてる通路に座るか、あるいは10分おきぐらいに椅子をどうぞどうぞと言って譲り合うか、まあ、いろんな方法があると思います。まあ、神様、もちろんイエス様が今私は父の家でには場所がたくさんあると、でそこを備えに行くとおっしゃってますから、席が足りないということはないと思います。でも私たち実際にこの、電車も混んできたらバスも人がいっぱいになったら席を譲ったり譲られたりしていきますよね。これが神の子供の座を譲るという、私たちもその経験からわかると思います。譲ってもらって座れると、だからこの嬉しいですよね。私も怪我している時なんか譲ってもらったことありますし、また今度譲る側の立場の時には、まあ、寝たふりしたこともありましたけども、譲った方も気持ちいいですよね。まあ、多くの場合は厚着の駅で降りますんでと言って譲ったりして、で降りたふりして次の車両行ったりしたこともありましたけども、でもこういうとこ嘘ついてどうするんだろうとかって悔い改めたりとかしたことはありますけれども、私たちこの席を譲る、私たちの周りには、まだこの神の子供の座が席が自分にも用意されてるんだということを知らない人たちがいっぱいいるわけです。さっき若い世代のためにも祈りましたけども、でも若い世代はまだ何十年あるかもしれません。でももうこの地上で、そんな何十年もないかもしれない世代にも私にも用意されていると、私たちは、その、年を問わず本当にそのことを紹介していく。で本当に席は用意されていたんだということを知るためには、やっぱりその席は譲ってもらって座っていく、あるいは詰めて一緒に座っていく。その時に私たちは席を譲って、電車から降りてしまうわけではないんですね。エサウもこのカナンの地から出て行って、祝福からこの外れてしまったわけではないんですね。その周りでイスラエルを祝福して、そして自分もその神様の祝福を受けていくというポジションに着いたということです。で実際この後もダビデ王の時代まで、からですね、このしばらくの間このエドムの国、エサウの子孫たちは、イスラエルの国に、占領されたというよりはこのその守りの中に入っていくんですね。でもイスラエルが逆にイスラエルとユダが、神に逆らい背いて、そして力を失ってくると今度はエドムの国が攻めていったということもありました。でも今でもそうです。今でもこのセイルの産地、 周辺にはベドウィンの人がたくさんいますけれども、その中にはエサウの子孫もいることでしょう。電車から降りてしまったわけではないし、降りる必要はないんですね。席を譲ってもそこで立って一緒に語らいながら、イエス様が、神の御子ご自身が神の子供の座を私たちにも譲ってくださった、私にも、そしてあなたにも嬉しいですよね、よかったよね、そして一緒にそこに座って、同じ電車に乗って目的地に、この天に向かっていく、それが救いの達成、神の国の完成に私たちは向かっていけるわけです。それを目指していこうではありませんか。アメンですか皆さん。この伝道というのは次世代だけのものではありません。また伝道集会、先ほどご紹介したような、いろんな集会プログラムだけではないんですね。私たちの家族も友人も、また街で出会う方々も、学校のクラスメートも、部活の仲間も、私たちは、その人が私たちを通してであれば神の福音を、私たちも神の子供のとされたんだ、その席が用意されてるんだということを知ることができるかもしれませんが、もうそれ以外には機会が全くないかもしれません。今年は来月11月の最後30日の土曜日ですね、この場所で、そして12月1日の翌日の日曜日の午後にも、この伝道セミナーと実践の機会があります。 NPL No Place Left といって、 No Place Left、 残されている場所はない、とにかくこの世界中すべてに神様の福音が、神の子供と私たちされたんだという、このよく知らせが届いていくようにということを、誰でも30秒でも3分でも時間があれば、初めて会った人に、街歩いている人に、神様のことを、この喜びの知らせを紹介していくことができる、その、まあ、ここで練習をして実際に駅に出ていこうということを私はしようとしています。ぜひ皆さん、今からその11月30日の土曜日ですね、まあ、午前中から夕方までですけれども、一部の時間でも結構です。ぜひ一緒に、そしてこの街に一緒に出ていきたいと思います。でも翌日駅前でイエス様のことを知らせて終わってしまうのではありません。私たちはそうやってその証を聞きますとですね、自分にはそんなことできっこない、伝道というのは誰か賜物がある人がすることだと思っていたけども、騙されたと思ってじゃないですね、本当に信じてやってみたら、なんと足を止めてくれた、そして聞いてくれた、で、まさかと思いながらイエス様のことをでも大胆に語っていたら、なんとその人が、私はイエス様は信じたい、受け入れますと、で言ってくれて、そして祈って祝福した、そういう証を お隣の教会でも、この間聞いてきました。そして、まあ、その大人の教会から梶山先生が、また仲間の講師の方と一緒に来てくださいます。私たちいつまでもこの時間があるようで、でも最近も地震だけではありません、いろんな災害がありますし、私たち、いつ、でイエス様のことを本当に、喜び伝えていけるか分かりません。でも今その時があるときに、神の子供の座を譲ってもらった喜び、そして、譲っていく、また一緒に座っていく喜びを分かち合っていこうではありませんか。最後にですね、ヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙の12章の14節から17節までをご一緒に読んで終わりたいと思います。ヘブル人への手紙の12章、12章の14節から17節までですね、はい、ここにエサウのことが出てきます。ご一緒に14節から読んでいきましょう。すべての人との平和を追い求め、 また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も死を見ることができません。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさい。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのようにみだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが、退けられました。涙を流して求めても彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。まあ、厳しいことも記されていますけども、でも14節、すべての人と、まだ悔い改めの機会が残っているのであれば、いるんですね、私たちには残されています。ですから、その時に神の国が近づいた、やってきた、あなたも神の子供の命を一緒にいただいていこう、そんなこの新しい週を、また新しい月をご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様をありがとうございます。神のこの座を私たちに譲ってくださった、そして共に座らせてくださった、一緒に神の子供として私たちを回復してくださったイエス様の十字架とよみがえりを、そして聖霊様もありがとうございます。そして私たちがその喜びを共に家族や仲間、町で出会う方々に共に分かち合っていくことができますように、聖霊様どうぞ私たちを励まし助け導いてください。いや、その権威が与えられていますから、それを大胆に用いていくことができますように祝福いたします。イエス様のお名前でお祈りします。